勉強になりました大将。最終夜でござ、何ピッピやっとんねん。
え、
最終夜でございます。
最終夜、今日
本日第何代目かのセンターキラーが誕生いたします。
が決まる、
はい、あ、松井ジュリナさんも卒業しましたから。
いやいやいや、ギモギモナイトじゃないんでね、お願いします。
いきます、いいですか。
はい、
はい、じゃあ銀メダルの殺人鬼いかせていただきます。引き金先生、黒猫先生、こんにちは。すすすと申します。今回の勉強になりました大賞ですが、ファイルナンバー235ハイウェイ16キラーについての回で一票お願いします。引き金先生のこれでも勝ってくらい濃厚なタイムマシンボケが最高でした。何の感度言って毎回ちゃんと乗ってあげてる引き金先生にも愛を感じます。僕が二人いますね。
自作自演じゃねえか、そしたら。
引き金先、乗ってあげてる引き金先生にも愛を感じます。私は大人になってからも学生時代の友達のようなノリで、損得感情抜きで付き合えるお二人のような関係が本当に羨ましいです。そうね、学生時代からの友達ですから。
いやいやいやいや、12年の先輩なん
で
ね。
私は営業マンで車での移動中にこの番組を聞くことが多いのですが、仕事でくたびれながら会社に戻るときにちょうどこの回を聞いて、くだらねえなぁなんて思いながら聞いていたら、いつの間にかニヤニヤしちゃってる自分がいました。これってすごいことだと思います。正直殺人鬼については何も印象が残っていませんし、なんならアルバート・フィッシュ先生あたりに投票すべきな気もするんですが、お二人の愛に一票ということでよろしくお願いします。ということで、
ええ、高速道路に
初のハイウェイシーや、ハイウェイ16キラーに一票銀メダル。
おかしいなこれは。
確かに神回ではありました。
神回じゃないでしょ。本当に悪ふざけでしょ。
いやいや、7票入るか。
待って、だってさ、
7票入るかこれに。
正直殺人鬼については何も印象に残ってません。
でもこの回なんだ。
これはこのアワードは。
でもこの回なんだ。
勉強になりました大賞という名称ですよ。
そうです。
勉強にはなってないんですよこれ。
今あなたアワードって言った？
うわうわうわうわ。
ジャパンポッドキャスト。
ひがみ全力じじい出さないでください。本当にやめてくださいよ。
ひがんではないですよ。なんかつおかしなことがあったからね。
はいはいはい。
ツイートしたくなってきたな。
いやいやいやいやいや。本当に、え？いやいや、ちょっとまだ語りたいな、鈴木さんに関して。
何が？
え？
学生同士の友人で、
うん、
お二人の愛でしょ？
お二人の愛じゃ BL になっちゃうんで、
ね、まあ。いやいや、BL じゃないです。僕と僕なんで。
やっぱアルバート・フィッシュだった
んだ。僕と僕なんで、これ。
僕と僕ってもうおかしいだろうよ。やっぱ営業マンって大変なんだな。
疲れてる。あれが心に染みてくるっていうのはすごいですよね、うん、
確かにね、いいんですか。
はい、
こんばんは、わわわと申します。ハイウェイ16キラーに一票お願いいたします。理由はもちろん引き金先生のタイムトラベルアトラクションが好きだからです。ノリノリな引き金先生もアトラクションを嫌がる黒猫先生も込み込みで好きです。また真面目な話、普通に殺人鬼について調べると時系列順にしか紹介されないので、こういった語り口は他になく新鮮に楽しめるのです。末永く続いてほしいと思います。
確かにね、あの、ギミックを考えた時点で勝ってるっていうかね。
いやいやいやいや、分かりづらくなってる。
いや、ないな、
確かに。逆に分かりづらくなってる。
やっぱ、あの見方することによって、スッと入ってくるっていうか。いやいやいや。
ちゃんと、時系列通りに言えばいいのよ。メメントじゃねえんだから。
それじゃあ、ちょっと、そう、見えてこないアプローチっていうか、逆に戻っていくことによって見えてくる、
その。逆に戻っていくって何に対しての逆なんですか。
その時系列順じゃない逆ね。うん、ひらがな3文字連続のやつにはまるんですね、これ
。わわわとすすすのね。
そうそう。
わわわすすす、神明ですから。
神明、気も気もないと。
なるほどね。
うっかり無職で令和を過ご
うっかり
うっかり無職で令和を
過ごすわけないでしょうよ。
うっ 変えた祖父孫と申します。夏に新しい、あ、入ったのね、
あ、
新しい会社に入り、自己紹介で趣味はポッドキャストを聞くことですと言ってみましたが、特に何のリアクションもなく、早くいろんな人と仲良くなってこの番組の普及活動をしなければと思う日々です。なかなか引き金先生の新曲がリリースされる、残念ですが時空の旅の効果音がいいのと、黒猫先生が旅慣れしてきた様子のハイウェイ16キラーに一票入れさせていただきます。マンソン氏の衝撃的なお知らせもありましたし、それでは。
ああ、
この毎年俺の歌を待ってくれてる祖父孫さんね
あ、シンガーソングライターのね、一面もありますからね。
殺したい、なんだっけな何とかなんとか食べたいってやつ、
ね、そうそうそうそうね、ツイッターの紹介のところにもね、シンガーソングライターって書いてますからね。
ツイッター、
うん、ツイッターの、
ツイッター本当ムカつくよない
やいやいや、もうやめてくださいあ、でも祖父孫さんは完全にスタートダッシュ失敗したわこれ
確かにポ
ッドキャストとか言っちゃったからね、うんうん、
なんか意識高い系にも見えるよね、それだけ言われると、うん、なんか英会話とか聞いてんのかなみたいな、
うん、ポッドキャスト聞いてるんだよ、
うん、
みたいな、うん、
そうか、あの回か、マンソンがいて、
うん、
彼女ができた報告、
彼女自慢っていうかね、
そうそう、
彼女
てめえいい加減にしろよっていう回ね。
そうです、うん、そっからのアトラクションなんで本当地獄でしたね。
いやでも楽しそうだったな2人
楽しそうじゃないんでね。ずんだもちこさんからまたいただきました。
はい、
ひきがね先生、黒猫先生、毎週楽しく拝聴しております。今回私が投票するのはハイウェイ16キラー未解決事件の回です。この回は冒頭から最高で、マンソン先生に彼女ができてやさぐれるひきがね先生、何日の二のというフレーズで吹き出しました。冒頭トークで心をわしづかみにされた後、本編ではコント形式のタイムリープ回と、捨てるとこなしの大好きな回です。タイムリープは音声配信の良さが最大限に生かされていると思います。ちょっとした、静音や、雰囲気から聞き手は頭の中でいろいろと想像を膨らませるのが音声コンテンツの楽しいところ。引き金先生の圧巻のタイムリーパー演技で私の脳内ではいろんな絵が浮かびました。エネルギーポットをセットする引き金先生、バーに捕まるマンソン先生と黒猫先生、ぐにゃぐにゃの時計に触ろうとする黒猫先生、1995年のカナダからポッドキャストを配信するお三方、受付でチケットの払い戻しを拒否される黒猫先生など、めくるめく映像が次々に浮かんできてめちゃくちゃ楽しかったです。ベンナ賞はこんな犯人もいるんだという視点で投票するべきなので、規定にずれた投票となりすみません。これでは単なるファンレターとなってしまい、お恥ずかしい限りです。チャラブスの回と迷ったのですが、感想を熱く語りたいのはタイムリープの回だったので、こちらに投票しました。
はい、
というね、
確かにね、これね、一番音声コンテンツに向いた組み立て、
静かにしてくれよ
なんですよね
音声コンテンツ、ね、
音声コンテンツにここまでバッチリハマった番組って他にあるのか
いやいやいやいや、もう
疑問が起こりますよね。
ひがみ全力自制が出ちゃうんでやめてください
普通のこと言ってるんですよ音声コンテンツにここまでバッチリマッチした組み立てをしてる、
まず音声コンテンツって言わないでください
書いてあるんですよ、音声コンテンツ楽しいところって書いてあるの、
まあね、うん、音声コンテンツの一番いいところが
ですと、タイムリープでバチッとはめ込んだ番組っていうのはもう、
タイムリーパー、なんだよタイムリーパー演技っていらねえからそんな演技力死ぬまで使わないやつだから
、本物かのようだね、ま、
本物ってなんだろう、まあ、いろんな映像が浮かんでくれたという、
ね、そうですよ、これすごいですよ、
まだ驚くべきことに、
ええ、
チケットの払い戻しされてないんですよね、ええ、
だからもう最初から
信じられない、
ずっと楽しんでた人になんで返さなきゃいけない
んだねっつうの本当に
何日の2のね、
ああ何日の2のね、
うん、はい、いやいいんですよ、規定にずれた投票ではないですよ、好きなエピソードですから全く問題ない、全く問題ないですよ、
規定をちゃんと
してください。サンダーキャットさん、はい、ハイウェイ16キラーに投票します。とにかく時空の旅シリーズが大好きなのです、以上ですっていうね。
あ、
サンダーキャットさんも毎回
サンダーキャットさんね
投票してくれますから、
はあ、好きなんですね。
やっぱ昔からいる人ほどこれが好きなんだな。やっぱ第2位になるっていうのは僕も予想外ですね。こんなに入ると思ってなかったですね。7位っていうのはね、すごいですよ。
操作してんじゃねえか。
いやいや、皆さん。
アイズワンと同じことしてんじゃねえか。
え、してるんですか、アイズワン。
してたんじゃないの。してたから活動休止して
る。あ、そうなんだ。知らなかった。可能であれば黒猫先生に読んでほしいです。どうぞ。
ちょっとね、僕が読めば、普通に読めばいいですね。
じゃないですか。
引き金先生、黒猫先生、天国の13日ニーヤン、そしてマンソン先生、こんばんは。
いや、死んだけど。
死んでねえわ。
寿命で、
死にたいだけど。お久しぶりです。最近後輩に人間味がないサイコパスだと言われている七尾です。今回はファイルナンバー235に投票します。十数年ぶりに春が来た年下の友人に対し、てめえいい加減にしろよこの野郎、ふざけんじゃねえよ、人を裏切るってどういうことなのかってことを分かった方がいいよなどと恫喝した上に、ミンティアしかないのにエネルギーポットがどうこうと妄言を吐き、年下二人に気を使わせる上級サイコパス引き金先生に投票します。え、この回は引き金先生が犯人の回じゃないんですか。黒猫先生、マンソン先生が事件の被害者じゃないんですか。なるほど、ハイウェイ16キラーの回だったんですね。もちろんこの未解決事件も面白かったですよ。面白かったんですけど、それよりもマンソン先生の交際宣言とそれに対して切れる引き金先生、そしてタイムスリップに慣れてきて適当に付き合ってあげてるお二人が面白くて何度も聞いている回です。結構皆さん投票するんじゃないかな。
ビンゴですね。
全く時代が読めてない。
いや、ビンゴビンゴ。
いや、ビンゴビンゴじゃねえんだよ。
確かにこのハイウェイ16キラーの回の資料僕毎回書いてるんですけど、一番ペラ1でしたね、
う
ん、この
そうでしょ。少ないんだわ、
だいぶ
尺稼いでるんだわ。タイムリープ演技であ
れだいぶ
とんでもないですわ。
わおわさんに言っとくと、あれだいぶ稼げるんですよ。
逆から
行くことで。
いや確かに最初ね、最初の10分ぐらいはなんか龍が如くみたいな感じでしたけど、
どういうこと、
猫の野郎みたいなね。
ああ、
龍が如くセブン買っちゃったんで今やばいですよ。
キムタクが如くですか。
キムタクが如くじゃない、
ね、あ、違うの、
龍が如くセブンですよ。初の RPG になった。
好きなんですか、ああいうの。
龍が如くシリーズは結構買ってますよ、昔から、ね、まあ何度も聞く回ではないと思いますよ。
やっぱでもみんな好きなんだな
ぁ。いや好きというか、どうしちゃ、操作かな、やっぱり。
操作はしてないですよ。まあ、
うん、
今年は、そうですね、隔月ぐらいでやれたらいいなと思ってます。
いや、結構な頻度で。
第2位、ラスト。
はい。
人生の後悔者さんからいただきました。
まだまだ大海原ですか。
後悔してますよ。勉強になりました。大将の投票は殺人鬼や事件のインパクトを優先させるのか、お二人のトークや雰囲気を優先させるのか難しいですよね。今回は後者を重視してみました。黒猫先生の声豚かネタに入れようと思ったんですが、何回かに分けて出てきていたので、今回はハイウェイ16キラーに一票です。なんといってもマンソン先生登場の貴重な回、マンソン先生に彼女ができて祝福もせずに引き金先生が突然切れる狂気、いつもの時空の旅でこれまで以上に引き金先生が発着ける狂気に押されました。引き金先生のインパクトのおかげでマンソン先生の影が薄くなっちゃった気がします。よく考えたら事件そのものは売春婦の連続殺人、しかも未解決ということで特にインパクトはなかったのですが、こういう事件を面白く紹介する引き金先生の演出には脱帽です。ハイウェイ16キラーの正体は誰なのか、事件の動機は何なのか、そしてマンソン先生の彼女はどういう人なのか、いろいろ疑問が残る回でした。本当は杉本氏のレビューが読まれた回に投票したかったのですが、意見だけ書かせてください。この回では 黒猫先生が真剣に謝っていなかったのが気になりました。杉本氏の意見は一般的に見れば正当かもしれませんが、この番組の面白さを減らしてしまうもので、お二人にはあまり受け入れられないのはわかります。しかしそういう意見に対してちゃんとお詫びをした上で、自分たちと相手の意見が違う場合は納得のいく説明をするべきだと思います。特に黒猫先生の対応は杉本氏の意見を一層茶化しているような気がして不安でした。
いやいや、ちょっと、
いや、ガチ説教ですよ。人生の公開者さんから。
これは本当に申し訳ございませんでした。
確かに全然謝ってなかった。
いや、謝っ、
どう収拾つけようか僕は不安でしたよ。
え、
あの時不安でしたよ、
だって杉本さん聞いてないと思う。いや、
それをずっと言ってたんだよ、あなたは、どうせ杉本聞いてねえだろって。ここは一回謝るべきなんですよ。
謝ったと思うよ、一回。本当すいませんでした。
いや、あの回で言っちゃダメ、どうせ杉本聞いてねえだろとか言っちゃダメ。あの回はちゃんと謝るっていうポーズでもいいから見せるべきなんですよ。
あ、
で、はいはい、社会人として大人として節度を持って行動しないと、このポッドキャスト自体の品性、品格を疑われるわけですよ。
なるほどね。
あの回の謝ってる途中で言ったんですよ。聞いてねえだろこいつっつって。
いやいやいやいや、まあまあ確かにね、そういう意見もありますけど、
社会人として恥ずかしいよ。
社会人としての体制がないなこの人。まあまあ確かにそうですわ、うん、あの回では何謝っ、謝罪のみってこと。
謝った直後に茶化してたんですよ、
うん、早かったと。
早いよ
茶化しが。
あ人生の公開者さんは、うん、あの軽音の T シャツ着てて、
確か
に黒猫さんの恋豚かねたが大好きな人なんですよ、ね、うん、覚えてるでしょ、あったんでしょ。
ありましたよ。
で、人生の公開者さんはこの間の、二次元殺人鬼大賞の時にこういう写真を撮りましたって言って、うん、猫の死体の写真を僕らに送ってきた方なんですよ、
はい、
こんな頭のおかしい人にね。あなた説教されてるんですよ。それがどういうことなのかっていうのを一回受け止めた方がいいですよ。
やばいやばい、登場人物全員やばい。
あなた殺されますよ、本当に。
普通の人がいないよ。
殺されるよ。
殺されない。
公開者さんに。
いやいやいやいや、もう、うなばらでね、揉まれてきてる。さすが、揉まれてきた人の意見だなって思いましたよね。うん、やっぱりね。あ、そうですか。
だから心配、ね、心配してくれてるからね、うん、俺らに、うん。
はいはいはい。
気をつけてください。ね、
だから、何、一旦停止するみたいな処置も、
あ
ったんですよね。
はいはいはい。
はい、
なんかその臭いものに蓋感があったんだよな。だったら止めりゃいいんじゃねえみたいな感じだったから、それも。
ああ、
うん。真摯な態度ではなかったっていうこと、そういうのって伝わるから。
うん、まあね、今後も そういう意見にはね、
真
摯に向き合っていきたいと思います。
そうだな、
逃げることなくね。うん、
はい。恥を知りなさい。ということで、以上がハイウェイ16キラーの回でございました、
はい、
ついにセンターキラーの発表になります。
はい、
お願いします。10票獲得。
はい、
テンション落ちてます。
え、
テンション落ちてます。
はい、
いやいやいや、なんでだよ。
もう最悪のテンションで今から。いやいや、落ちてないですよ、落ちてないですね、はい。
ひがね先生、黒猫先生、いつも配信を楽しみにしております。角アルファと申します。まずはじめに前回の勉強になりました大賞では、1位の殺人鬼を選んでおきながら、ぶち壊すというクラッシャーのようなメールをお送りしてしまい、大変反省しております。紹介されている殺人鬼を、ね、ネット検索して、掘り下げたのは、後にも先にもこの回だけだったのですが、たまたま旦那の出身地で起こった事件を日本語のできない旦那に見せるべく、英語でググったのがそもそもの間違いでした。今後はこのようなことがないよう重々気をつけたいと思います。日本語がわからないことをいいことに、ハンニバルレクチャーやキモキモナイトも家の中でバンバン垂れ流して聞いています。今回は2つの穴を1つに改造したファイルナンバー233、デイビッド・ブレイルズに1票をお願いいたします。バーで出会った女 性と真剣な恋愛をしていると思っていたなんて、クラブの出会いで真面目な彼氏ができると思っていた、おバカでダメンズウォーカーだった二十歳の頃の私のようだと思いました。同じ女の体を持つ身としては、どのように二つの穴が一つになっていったかを想像すると大変恐ろしいです。こうなると何でも狂気になり得るのだなと勉強になりました。そして数多い私の嫌な死に方リストに追加されました。大体の死に方は嫌な死に方ですが、両先生方は一番嫌だなと思う死に方は何ですか？私は歴史が一番嫌だなと思っていますが、溺れかけた経験があるからでしょうか？今後もハンニバルレクチャーをはじめ、2箱目のパンドラ、9月30日の出来事の配信も楽しみにしています。
ということで、今回のセンターキラーは、デイビッド・ブレイルズでございます。
デイビッドがセンター。
狂気はバイブ。
バイブ。バイブの保護色、
最初のとこ覚えてます？前回クラッシャーメールを送ったっていう、
覚えてます。検索したら、うん、なんかあれですよね、塗ってないんじゃないかみたいな。
そうですそうです。前回の優勝はパンカーのピーナッツバターを塗りたくった事件だったんですが、うん、この方が検索したところ、ピーナッツバターってあれで塗ってるんですかっていうのが出て、僕のやらせが発覚したっていう。
覚醒なんですか？
それは分かんない。なのですが、そういうのやめてくださいねって言って、そのアルファさんは2年間の謹慎にしたはずなんですけど、
そんなに長期の確かにね、海外の、トースポでしか言ってなかったピーナッツバターは
信憑性がね、でもこの人クラブで真面目な彼氏ができると思っていた、おバカなダメンズウォーカーだった二十歳の頃の私って、こいつ48ぐらいじゃねえの？ダメンズウォーカーだった私って、
ダメンズウォーカーを現役で使ってますけど、
そのアルファさん
すごい。でもクラブ行く系の女性なんだ。
だって海外の、
怖いな、
外人じゃないの旦那さん確か。
そりゃそうで
しょ。そうでしょ、キモキモないと流し
ても日本語喋れないんだからね。
ねえ、
うわ、
だから迷彩のホットパンツ履いて、ロン黒髪ロングヘアで、
ね、センス振り回してうーわー、
でサングラスを頭につけてるタイプですよね。
いやいや、やばいやつでしょうよマハラジャ、
ええ、
すごいな。踊り教えてほしいな。
ハンニバルレクチャーか、デデレデレデレデレデレデレ、フーフーって、どっちかが流れてるってことです。
うわぁ。
ユーロビートとかね。
苦手。め
ちゃくちゃだな。全部聞いてくれてるんですよ。
全部聞いてくれてます
わ。あ、ここでね、お知らせなんですけど、9月30日の出来事っていう、僕らが2019年の9月30日に、1日で50本撮りした雑談ポッドキャストがあるんですけど、それをこの度、Apple Podcast でも聞けるようにしましたので。
あ、そうなんですか。
ラジオトークじゃなくてね。
あ、その方がいい。
まあ、どっちも聞けた方がいいかなっていうことでね、なのでポッドキャストでも聞けるようになったので、ぜひ購読をお願いします。
12分のね、
12分でね、たった50本撮りしてるんでね、引き金先生、黒猫先生、いつも勉強になる授業ありがとうございます。田島春です。投票した回が1位にならない私ですが、今回も投票させていただきます。すいません。印象に残ったのはデイビッド・ブレイルズの回です。この回で番組が7年目突入というおめでたくもありがたい回ですが、この回の犯人は女性の大事な部分をバイブで貫通させるという荒々しい犯行は聞いてて痛いですね。
お
ー、田島春さんが
田島春さんがこの位置、なんか開幕投手のイメージだったんで僕は。
あ、そうでしょ初めて1位を当てたということで、
あら、はい、初めて当たったとは。
田島春さんはね、淑女ですね。この大事な部分って呼びますね、女性の。
やっぱり大事ですから、うん、それは聞いてて痛いですねってことは、
バギナって言わないんですね、田島春さんは。
言わねえだろ
バギナとかアナルとか言わずに、こう そこの部分を伏せて大事な部分と言って投票するというい
やそこですか
この短いメールから読み解くとですよ。
あ、確かにね、黒猫先生はじめまして、鍋と申します。僕だけですけどね
本当だ、
今回初めて投票させていただく新参者でございます。聞き始めてから2年ほど経ちますが、初めてこれだと思うトピックがあったので投票させていただきます。デイビッド・ブレイズに1票お願いします。このエピソードには1人の殺人鬼の心理の考察に加えて2人の痴漢犯罪予備軍の詳細な心理描写がされています。今まで満員電車に乗る女性は自意識過剰だなと思っていましたが、危険な考えを持つ男性がいることを改めて確認させられる回でした。今までのエピソードでは知り得ることのなかった生々しい声を聞くことができましたので大変勉強になりました。引き金先生、どうかバイブレーター痴漢には手を出さないでください。いつまでもお二人の掛け合いを聞いていたいです。黒猫先生、私はケラスターゼのバンセンシドットというシャンプーを使っています。とてもいい香りですのでぜひ使ってみてください。最後にお二人が好きな匂い、シャンプーや香水についてお伺いしたいです。黒猫先生は匂いに執着がありそうなので、というね。
あ、じゃあ黒猫先生よろしくお願いします。
いや
僕お呼びでないんで。
あ、確かにね、黒猫先生、僕宛てですね、これ。
あなただけに書いてますね。
ね、確かに。本当に嫌いなんでしょうね。
しかも初めましてなのに。どういうつもりで聞いてるんだろうな。
なのにデイビッド・ブレイズズは誰の回ですか。
僕の回です、ね。
どういうことですか。
これ覚えてますよ。2人の痴漢犯罪予備軍というのは僕らのことなんですけど、あの僕は。あのローターの音をオンにしてポケットの中で隣の女に聞かせてジュンとさせるっていう痴漢で、黒猫先生は140センチぐらいの女の頭をクンクンするっていう、うん、
いや入ってんじゃねえかみたいな、バイブレーターが誰かの女の、
ああそうそう、
そういう見方もできるっていうね、
うん、だから男も女も色めき立つっていう、
そうそうそうそう
ね、私のカバンの中のオンになっちゃったのっていう、う
ん、ああ確かに、
うん、
カバンをとっさに見たらそいつ使ってる、ね、
そう、カバンにおもむろに右手を突っ込んだらね
、ああ確かにね、そういう見方ができる、
ちょっとやってみるか、
まあバイブじゃなくてもいいわけだから、
そう、ね、
バイブレーション機能がある何かをね、オンにすれば、
うん、まあそれだったらバイブでいいですけどね
まあまあバイブでもいいんですけど、
ケ
ラスターゼ番宣シドット
を知らんな、
使ってるってことは非常に喜ばしいです。
いやいや、匂ったことねえ
な何ケラスターゼ、うん、ケラスターゼって有名なんですか。
高そうですね、知らないからね。
確かに、うん、鼻から突っ込みたいな。
何を？
え？
何を？
何をあの髪、髪。
あ、髪を？知らない女の髪を？うん、
いや、鍋の髪
に。あ、鍋の髪をね。鍋さんはちょっと分かんないけど。
ロングヘアなんですかね。
お二人の好きな匂いは何ですかって言ってますよ。
あー、匂い、匂いですか。
僕ね。うん、高1の時に同じクラスだったね、
うん、
まあ、S さんっていう女の子、
うん、
まあ、仲良く喋ってた女の子なんですけど、その子の匂いがすんごい独特で、うん、未だに思い出すぐらい強烈なんですよ、う
ん、へえ、匂い、うん、香水とかじゃなくて、
香水とかじゃなくて、その子の体から発してる匂いなんですけど、
うん、どういう、
20年ぶりに嗅ぎたいなって思ってます
いや無理だろあでもね、調合すれば、ね、
うん、
できる
んで。もごくたまにその S さんの匂いがする時あるんですよ、東京で暮らしてても。
へえ、
だから多分女性、そう、女性の中に100人に1人ぐらいの割合でいる匂いだと思うん
ですよ、体質の、うん、ああそうですか、詳しく カロールかな。
あ、天花粉
か。そうそう、天花粉。なんかね、その幼児プレイに持っていきやすいっていう。
へえ、それじゃん。それじゃん。匂いが好きとかじゃなくて。
っていうのはありますね。はい。バンダナさんからいただきました。いつも楽しく拝聴しています。デイビッド・ブレイルズに一票です。きっと楽しむ目的で使ったバイブが凶器になるなんて恐ろしく痛々しいです。気になったことは、アナルが貫通した後どちらの穴から挿入したのでしょうか。歯間は絶対することがないので未知の世界ですが、どちらかというとアナル側からの方が気筒が膣に包まれ気持ちよさそうです。
バンダナさんぐらいになるともう膣とか言っちゃうのね。
もうはっきりとね、
アナルとか気筒とか膣とか言っちゃうのね。もう、
まあ、医学用語ですから。アナル側からの方が、あ、まあまあ確かにね。
もう僕
下下、
僕のイメージではもう大きな穴っていうイメージですけどね。大きな穴
だから摩擦が起きないっていうね。もう、うん、もはや、ね、
全然気持ちよくないっていうイメージですけどね。
歯間は絶対することがないって言い切ってますけど、
言い切れるんですかね。
まあね、
すごくね、こう大きな穴に自分の肉棒を突っ込んでるっていうイメージだから、うん、全然気持ちよくないんですよ。想像すると。
そうですよ。
なので、どうするかっていうと、あの添え木みたいなのをくくりつけて、
うん、
自分の肉棒に。
いやいやいやいや、どうかな。
そう、
添え木？
添え木を、
いやいやいやいやいや、
くくりつけて、やっと摩擦が起きるっていう感じですから、多分。
いや、そうですかね。
多分添え木してたんじゃないか
な。その、なんかその穴になんか流し込むんじゃないかな。
え、ウレタンとか？
ウレタンというか、その摩擦になるようなもの、擦れるようなものを、そうそう、穴を小さくしなきゃいけないかな。
そんなことしてんの、自分ででかくしたくせに。不便でしょうがないわ、そんなの。
確かにね、
そこに入れてなかったんじゃねえかなと思うけどな、俺。
口とか、
いや、あの、例えば自分で直前までしごいて、うん、
中に
射精しそうっていう時に突っ込むみたいな。
意味ねえじゃねえかそれ。
みたいな感じなんじゃないかなって。
はい、
初めて投じさせていただきます高野菜祭司と申します。私はデビッド・ブレイルズに1票です。今まで勉強になりました大賞に送るチャンスはあったものの、聞き直している間に応募期間が終わってしまいました。また何回分かを貯めてから聞いているせいで、1回1回の内容をしっかり覚えられていないということもありました。しかしこの回の殺害方法や狂気を聞いたとき、初めて恐怖やエグさが強く印象に残りました。そして気になったのが、どのように報道されたのかということです。死因や殺害方法、狂気などどれをとっても表現の仕方に悩む日本では、そもそも報道すらされそうだなと思いました。お二人の声や話し方は、家のスピーカーやイヤホン、音質が悪い車のスピーカー、どれを通しても聞きやすいです。これからも陰ながら応援させていただきます。
あ、
ずっと聞いてくれてて初めて。
あ、初めてね。
確かに、うん、
高野菜祭司。
何？
高野菜祭司
っていい名前じゃないですか。
そうね。確かにこれ、報道。
高野菜祭司。
いやいやいやいや。報道ね、報道、どのように報道されるんでしょうね、うん、こんな死体が見つかったとして。
朝とか昼のニュースじゃできなさそうですよね。
まあ、全身を強く打ってでしょうね、多分。
え？全身を強く打ってっていうふうに。
全身を強く打ってっていうのは、そういう時のための
ようなっていうか。そうなんですか？
そういう、もうなんか死体が、
うん、ぐちゃぐちゃの。
そうそう、その、電車に引かれて、もう、バラバラみたいな時とか、なんか、全身を強く打ってとか。
いや、なんか今すごいね、それ、ピンときた。
え？
なんかすごいね、全身を強く打ってっていうタイトルのポッドキャストやりたいぐらい。
いやいや、怖いわ。
なんか、そうなんだって思った。
うん。その状況を隠すためのなんか隠語というかね、
うん。
それらしい。
バールのようなものはどうなんですか？
バールのようなの。もうそれバールだろっていう、ね。
バイブだろ。
だからバイブのようなものって
。バイブで、それ言っちゃダメなんだよ、だから。朝なんだから。
お
超振動する
なんだろうな、桃色超振動ですか、
余計やらしいわ いつもお世話になっております白熊ペンタです。今回の、投票しますのはヴィンセント・ベルゼニとさせていただきます。記憶にないのですが、いつかの私がスマホにベンナ賞ベルゼニとだけメモに記したのを見つけました。なので今回は、復習をせずベルゼニに一票です。ジョアンナちゃんの中身をにぎにぎしたり周りに散りばめてみたりと楽しそう。私のイメージでは白雪姫が動物に囲われているあの絵が浮かんできました。とっても幸せそうですね。女なら誰でもいい雑食系男子、宝物は隠しておくリス系男子、本当こんなややこしい性癖じゃなくてよかったと心底思いました。今回も先生方は不謹慎にもニヤニヤしながらおしゃべりしているのが良かったです。
はい、ありがとうございます。この白熊ペンタさんなんですけど、あの1月8日僕誕生日だったじゃないですか、で、あの僕らが加工音源販売してるノートっていうサイトがあるんですけど、それであのサポート機能っていうのがあるんですよ、
はいはいはい、
それで僕の誕生日だから、あの大戸屋台じゃねえわ、弥生県代理してくださいっていう。
ああ本当ですか、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
中
身にぎにぎね、あなんかよ、
あヴィンセント・ベルゼニか、間違えた、
えヴィンセント・ベルゼニ
そうだ、ヴィンセント・ベルゼニ
配置間違えちゃいました。あじゃあヴィンセント・ベルゼニが1票格上げで、ブレイルズが1票格下げですが、ブレイルズはダントツなので優勝です。すいません、申し訳ございません。
そういうことね、はいはいはい、ちょっとやめてくださいよ、
最初から取り直し、
いや最初から取り直しよ本当に、
いや最初から取り直しだやっちゃった、
いやいや無理無理無理無理無理無理本当に。
じゃあスノーウィーさんから
いやいやいやいや、カロリー高いんだよ最初からいやどう考えてもね、白雪姫が動物に囲まれてるイメージではないですよ僕。
そうだ、
ええ、
あれね、ホルモンに囲まれるやつね、
ホルモンに囲まれてるっていうまあまあ確かにね、
ああ申し訳ございませんでした。まあトップ3に影響はございませんので安心してください。
いやいやいやいや、
え
出てくるんじゃないかこれは。
ああもう取り直し
取り直しは
終わった
全然名前ちゃうやん。ヴィンセント・ベルゼニ。なんでよ。
いや、僕の中でやっぱベルゼニって強いから、優勝だと思ってたんですよ。すいません、すいません。こんばんは。まだ応募間に合いますか？ギリギリになってすいません。かっこ笑。底辺社畜と申します。この人もうなんならね、最初に送ってきたぐらいなんですよ。
あ、そうなん
ボケね、これギリギリになってすいません、底辺社畜と申します。今回ノミネートされたのを発表されたのを聞いていると、引き金先生のやつはなんとなく覚えてますな、山猫先生の紹介したのはほとんど覚えていないのはなぜでしょう。今回はノミネートされたのを聞いていて痛々しいブラックホールデビッド・ブレイルズをエントリーします。これからもアンチを気にせず自主規制せず頑張ってください。せっかくなら18禁にしてグロありでしてみたらどうですか。あ、そうなると黒猫先生がやる気が起こらなくなるのか
いやいやいや、
18歳未満の女の子に聞けなくなるからね、
うん、すごいボケ数だな。
ちょっとこれ矛盾してるんだよな、メールの中で最初山猫先生って言ってるのに最後黒猫先生で締めてるから、その自分の中でこう矛盾が生じてるっていうメールの中で、
いやもうすぐ突っ込まれるだろうと思ってるんですよ。
だとしてもちょっとじゃあ最初知ってたっていうことっていうことで最初の山猫先生っていうボケが冷めちゃうんです
。何本気のダメ出ししてシャチクさんね、
全然あれですよ、気にしてないですよ。
アンチを気にせず自主規制せず頑張ってください、
なんなら少ないなと思ってますよ、アンチさんね。
ああもう18禁っていう、マークってもらえるんですか？
もらえないと思いますよ。
あ、もらえないんだ、
自分たちで勝手にやるしかないですね。そのエログロなんだっけ、
エログロ注意みたいな、
バイオハザードのグロテスクバージョン、
グロテスクバージョンね、グロテスクなんで、
う
ん、
だからハンニバルレクチャーとハンニバルレクチャーグロテスクバージョンっていうのを2個週1でやっていく。
いやいや、いらねえだろ。ただの二度寝間じゃないですか。
うん、だこっちのソフトバージョンでは全部濁すんですよ。まあね、女性のねっつって、
女性もしたのね、うん、お花の、いやいやいやいや、そっちが18禁だわ、逆に。
18禁の方が聞きやすい。
18禁を2つやってるやつじゃ
ん。18禁はすごいストレートに、まあそっちは膣でって言ってるから聞きやすい。
聞きづらくなっちゃってるんでね、はい。日向先生、黒猫先生、ハンニバルレクチャーでは初のお便りになります。スズランです。期限ギリギリになって申し訳ありません。まだ間に合いますでしょうか。
間に合います。
デイビッド・ブレイルズにスズの一票を投じたいと思います。だってだって穴を一つにされるなんてひどいし痛いし死んじゃうし無理じゃないですか。バイブ未体験のスズだけど、この先どんなに求められても全部バイブは拒否します。ところで先日男性の友達より愛用オナホの説明を受けました。スズはオナホって天下しか知らなかったけど、その男性の愛用オナホは温泉浴場というものでした。 Amazon の URL まで丁寧に送ってくれました。温泉浴場で検索すると使用方法について説明をしているサイトがいくつかありました。説明するにあたり実物を掲載するのは難しいとのことでバイブで解説していました。オナホの中の形がいろいろ工夫されていて大変勉強になりました。オナホも日々進化しているんですね。使ったことがないので今まで知りませんでした。あ、バイブって単語から話がずれてしまいました。さっきは絶対バイブは拒否するって宣言したけど、もしかしたらこのまま穴を一つにされちゃうんじゃないかというスリリングな気分で余計に燃えそうな気もしてきました。引き金先生も女の首締めた方がいいっておっしゃってましたが、死と生の喜びは表裏一体かもですね。新しい世界に一歩踏み出せそうです。ありがとうデビッド、ありがとう引き金先生。ということをね、鈴からい
ただきます。鈴は鈴はって言ってるけど、これ本当に言ってんの？その普段も
言ってますよ。
鈴は
一人称当たり前じゃないですか。温泉浴場、
あっちの
ご存知でしたか？
あっちの浴場ね、
うん、
知らないです。そんな話するんですね、男友達と。すずは、俺はこういうオナホ使ってるよっつって。
そういう会話もできちゃうすず。懐がでかいよね。買ったらいいじゃないですか、温泉浴場。
いや、僕そんなオナホ使う文化ないんですよ。使いますか？洗うのとかめんどくさいじゃないですか。
なるほどね。包み込む無次元ボテヒだって書いてます。
あ、リンク飛んだんですか。
持続力向上、精力増進、肉厚循環、濃密ゾリゾリ感、スリトリスパイラル、最奥部の窮屈感。最高じゃないですか。
オナホにクリトリスパイラルいらねえだろ。ねえし、そんなの。
やっぱこの摩擦が増えた方がいいからね、うん、
そっちが気持ちよすぎてもう普通の女性のあれじゃ興奮しないっていうのないの。
確かにね、
進化しすぎてね、
そういうね、弊害が、うん、起きるかもしれないっていう、うん、
まあでも女っていうのは160センチのオナホですからね。
最終回です。
最初からだ。
最初からは本当にないから。
なってないんだよ。
ないんでね。
間違えたんだもん、集計。
いや、信じられない間違い方してますよ。
この集計間違えるったら、ちょっとプライドが許さないんですよ。
え？何のプライド？
最初からやらないと。
いやいやいやいや。もうそんなリセマラ聞いたことないよ。
スズありがとうね。はい、黒猫先生、引き金先生、こんにちは。実は PTA の副課、あ、これ読みますか？
大丈夫です。
PTA の副会長を3年間やっていたという経歴があります。フラウエムです。今回投票する殺人鬼はハンニバルレクチャー史上初となる狂気がバイブというデイビッド・ブレイルズです。実はこの殺人鬼に共感できるところが一つあります。それはバイブ、自分の場合は電話を持ち歩いているというところです。ただ自分は肩こりが猛烈にひどくて肩こりを和らげるために電話を持ち歩いているんですけどね。もちろん去年の公開収録の時もカバンの中に電話入ってましたよ。さて、黒猫先生は AV を視聴する際に電話のシーンが好きと伺いましたが、自分は電話のシーンは絶対に飛ばします。電話でよがる女性に一切興奮しません。そもそも電話とは電動マッサージ機であり性的な道具ではありません。ではいつ頃から電動マッサージ機が性的な道具として使用されるようになったのかちょっと調べてみました。時は遡り1880年のイギリスでのことです。当時医者だったジョセフ・モーティマー・グランビルという男が女性に効率的にオーガズムを与えるために開発したのが電動マッサージ機だったのです。そもそも女性のヒステリー対策として医療器具として開発されたそうです。つまり電動マッサージ機は最初から性的な道具として存在していたのです。このエピソードはなんと2011年に公開されたヒステリアという映画になっているそうです。そして電話が今のような形になったのは1970年に発売された日立マジックワンドからだそうです。欧米では日立といえば電話というほど有名になったそうです。では今回の狂気となったバイブはいつ頃から登場したのでしょうか。それは電話が開発されてからおよそ90年後の1972年になるそうです。意外にもバイブの歴史の方が浅かったんですね。今回の事件の犯人であるバイブ使いのデイビッド・ブレイルズが逮捕されたのが1989年だったので、バイブが登場して17年ほど経ったという頃になります。デイビッドはどのぐらいのバイブを集めていたのでしょうか。自分も今後は持ち歩いている電話を肩こり解消だけでなく正しい使い道、つまり女性にオーガズムを与えるために使っていこうと思います。さよなら。
いやいや、もうバイブの話じゃん。
あ、でも勉強になったわ。
バイブの歴史書じゃんこれ。
もともと電話は
性的なものの用途だった。
うん、
すごい。
だって一番気持ちいいんだもんね、女性は。
一番気持ちいい。
ただ僕はフラヤムさんと同じだな、全くいらないんですよね、電話で行かせてるシーン。
いや
ー、うるせえんだよ。
フェラのシーン飛ばすわ。
いやー、フェラチオのシーンを2倍にして電話のシーンいらんわ。うるさいもん。
フェラもうるさいんだよな、チュパチュパ。
ありえない音になる話しますからね。ジュモジュモジュモジュモね。
いやいやいや、いや俺は電話というより僕は言ってる女が見たいだけなんです。
電話じゃなくてもいいんですか。
電話じゃなくてもいいんです。
手満でもいいですか。
手満でもいいです。
ありえない量の塩が吹きますけど、
あれは言ってないんだよな。、うん、ということで、ジョセフ・モーティーマーの回が、
いや、その回じゃないんですよ。その医者の回じゃないんですよ。
ええ、そうですか。
でも電話がこれ以上進化するとね、女性は男性に突っ込まれたところで行かなくなりますから。
確かに
ね、本当に一進一退だなって思いますね、電話もバイブも。
デッドヒート、
チンコは進化しませんからね。
確かに。いや、いやでも今
イボイボ
肉体改造とかで
イボイボのチンコの赤ちゃん生まれないですからね。
いやいやいや、真珠をね。
それ後からでしょ、それは。
後から。
真珠が入った赤ちゃん生まれてないでしょ、まだ。
いや、真珠が入った赤ちゃんは絶対生まれないけど。
それじゃダメ。
肉体改造すればいいじゃない。
いや、その進化の過程でどんどん人間って変わってくるわけよ。
カスタマイズの時代ですよ、だから。うん、人間も。
この、親指と人差し指の間の水かきが、水かきがさ、うん、もうほとんどないじゃん、人間、今は。そのように、うん、これが一番いい形って思うんだったら、うん、真珠がもともと入った赤ちゃんが生まれるはずなんですよ、進化の過程。
生まれねえだろ。
だから神様は、うん、女性が行く行かないは、うん、進化に必要ないっていう考え
です。ないですよ、うんうん、PTA 副会長ですから。やっぱ
こいつが、
こいつがって
こんなやつが PTA の会合に電話持っていくやつが。
いやいやいや、最悪だろうよ。大変だったと思うな。でも
何か
PTA
何か。
いや、本当ご苦労様です、3年間。
いや、でも PTA ってあれですからね、 不倫の場ですからね。
いやいやいやいや、
副会長っていうポジションを使ってこれやってますよ、
やってますか、うん、
ラスト、お願いします。
はい、引き金先生、黒猫先生、いつも楽しい配信ありがとうございます。西園寺です。今回はデイビッド・ブレイルズに一票お願いします。
ずっと噛んでんじゃん。
まとめ会を聞く前に思い浮かんだのがデイビッドでした。理由は私のセクシャリティの面から察してください。正直シャレにならないくらい怖かったです。思春期の頃から殺人鬼が好きで様々なセックス殺人鬼についても調べましたが、ここまで恐ろしかったのは初めてだったので投票させていただきます。またこの回は記念すべき6周年でしたので非常に深く心に残っています。2020年上半期も お二人の活躍を楽しみにしています。
はい、ということで、今回の最後のメールは西園寺さんに締めていただきましたが、西園寺さんっていうのは政権王の女性なんですね。
政権王、そうですね。
2箱目のパンドラで恋愛相談メールを送っていただいたんですけど、この政権王の西園寺さんが誰に投票したのか、デイビッド・ブレイルズというね、アナルと膣を一つの穴にした殺人鬼に投票したというところに痛く感銘を受けまして今回締めと
すごい皮肉というかね、そうですか、
いろいろ思うところがあったでしょうね
思う、まあまあ数々のね殺人鬼調べてきたけど、うん、一番怖かったっ、もっとといたけどね、怖さで言ったらね。
いやいや、これが一番怖いんですよ。
残虐性とかで言ったら、
女性器を一つにするわけですから。
一つの穴にするって。
自分にこう性的な目を向けられるのが嫌なんでしたっけ？
そうじゃないですか。
でほら、そう思ってるのに、膣、うん、とアナルを一つにする男がいるっていうので、
うん、その回が一番好き。
一番好きっていうかね。好きな、
本当に興味深いですわ、興味深い女性ですわ
西園寺さんね、だってハンニバルレクチャー聞かないですからね、僕政権をだったら
確かにね、そもそもね、
っていうところで、今回の勉強になりました大賞2019下半期は以上ということで、
はい、
ありがとうございました。優勝はデイビッド・ブレイルズ、確かにインパクトのある殺人。ちょっと待ってください。
何ですか？
いや、もう1つあるんですよ、メールが。黒猫先生名指しですね、これ。じゃあ最後に
これちょっと待って、ああこれはドラマね、ちょっと待ってもうね、買えのもうい
や、うるさい、死ぬほどうるさいのよ。
3文字目で読めないっていうのが分かるこれはひどいな。また
じゃあこれで最後です、お願いします。
いつも迷惑をおかけしてごめんなさい。
読まないでって書いて、読まないでって書いてあります。
あ、そうなの、あ、本当だ。いやいや、読めますよこんなやつ。
読まないで
ふざけやがって
、書いてありますもん。読まないでって書いてますもん。
なんで従わなきゃいけないんですか、こんなハモされたやつに。何これアーメンメ、あのね、あのこれあるじゃないですか、これ、いやいやいやいや、あの、これね、あの、じゃあいいですか、覚悟してね。
EP ですよ。EP
EP って何？
エネルギーポット。
ああ、ね、これね、でエネルギーポットのあのね、あの、じゃあいいですか？覚悟してね。エネルギーポット充電時間設定よし。はい、捕まってくださいね。ねえ、はい、行きまーす。いやいやいやいやいやいや、捕まってないじゃないですか。早くちゃんとしてね、ほらいいですか、早くちゃんと捕まってくださいよ。行きました、いいですか、じゃあ行きますよ。いやいやいやいやいやいや、あ、いや、あ、もう
着きました。うわ、肌寒いな。あれ、ちょっとオープニングテーマがあるぞ。これあい、これゲ、え、ゲイゲイゲイゲイゲイのゲイブがない、つらい、バイブが、楽しいな、楽しいな、ノーグソはコンクリート。ああ、これゲイゲイの来たのか。ああ、そういうことね。ゲイゲイ、
そっからやるか、
ゲイのゲイ、吹かないバイブがブーブーブー、楽しいな、楽しいな、ノグソはコンクリート、ティッシュも何もない、ピープー。あのね、ゲイシーはゲイだったの、ゲイシーだけにね。床下のフラン死体がフワンフランフワンフワン、あとほら、あのね、女性が、寂しい時にね、暖を取る、スティック状のバイブって言うんですか、あれがね、臭いんですよ、拭いてないからね、もう、混合臭です、混合臭でね、ポゴ太郎もバタンキューですわ、ピンポーン、ヘイヘイで、ハントナヒマヒタ、オアフラヨナモモモナヒョウヒ、オアヒハヒ。それでね、ポコは引退を決めたの、彼なりの決断だったみたい、ゲイシーだけにね、ゲイシーだけにね。まあ、だいたいこんな感じみたい。そろそろ帰ろっか。でもな、エネルギーポットがなくなっちゃった、どうしよう、ごめんなさい。はい、両手を合わせて、ほら早くクイーン、いやいやいやいやいやいや、願ってないじゃないですか、早くクイーン、ポン。あー、やった、もうコンクソー、こんだけPS、 ワイジャクは50歳で、あ、コロナかな、結婚、59歳でパパになったです。引き金先生、人生まだまだこれからです、諦めないで。 PS、 ポクチン下田。おい、やったこれ、おい。お前、二度と送ってくんな、お前は。お前もう、フォローも外すからな。
ペロフスカイトさんね。
え？
ペロフスカイトさんね。
ペロフスカイトもクソもねえだろ。
あ、これ才能だな。
才能もねえ。
こんなの書けないもん。
いやいや、何の才能もないわ、この人は。マジで。
あ、これ。
本当に意味わかんない。
だって別にさ、今までの総ざらいっていうわけじゃないよね。全然よくわかんないことずっと言ってるし。
誰？ポゴだろうって何なの？
ポゴは、ゲイシーです。
あ、ポゴね。
うん、ピエロネーム。ゲイシーだけにね、で開業してゲイシーだけにねって言って、
なんをネームをしてるのかよくわかんないですけどね。もうSNS 上でももう完全にも
いや SNS にいるか、
もうブロックリストにも入れた、
ブロックしません、メールの
ブロックリストに
も入れた、ブロックしませんよ、またお願いしますね。
最後ですけど。
なんでよ。楽しそうにやってたじゃん。
楽しそうにやってねえわ。なんだろうなと思って、これは。ということで、
はい、
1位は、
チ チュリネンジ。
チュリネンジじゃねえよ。
デイビッド・ブレイルズでした。
デイビッド・ブレイルズでした。
3回にわたり長く聞いていただきありがとうございました。また半年頑張っていきたいと思います。
はい。
はい、メールいただいた皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。